医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今日は一般的な高気圧酸素治療の適用症と題して、東京医科歯科大学スポーツ医師学診療センター長の八木下和義さんにお話を伺います。
東京文京区にあります東京医科歯科大学医学部附属病院に来ております。今日は一般的な高気圧酸素治療の適応症をご紹介したいと思います。東京医科歯科大学スポーツ医師学診療センター長で医学部附属病院高気圧治療部部長の八木下和義さんにお話を伺います。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
前回はですね、スポーツ外傷の早期回復にこの高気圧酸素治療が役立てられるというようなお話を伺ったのですが、そもそも高気圧酸素治療はどのように進歩してきた治療なのでしょうか。
当初は潜水士、ダイバー等の減圧症、戦艦病に対する治療としてスタートしました。減圧症の治療として進歩してきました。当院においても1966年より実験的なところからその高気圧酸素治療ということを開始しております。
高気圧酸素治療とはそもそもどのような治療法か教えていただけますか。
高気圧酸素治療とは、高気圧環境かつ高濃度酸素の環境に身を置くことによって体の隅々まで酸素を行き渡らせる、そのような治療法です。
糖尿病の患者さんに役立てられる場合があるということなんですが、どうして治療に役立つのでしょうか。
まず糖尿病の患者さんは残念ながらその末梢循環が障害をされます。そもそもの高気圧酸素治療というのは、イメージとした体の隅々まで酸素を行き渡らせるという治療法なんですけれども、循環状態、特に末梢の循環状態が悪い患者さんにとっては、末梢の酸素環境を改善するということで役に立ちます。例えばその糖尿病の末梢循環不全においては、神経障害、これらも伴って皮膚の潰瘍、エソということが非常に大きな問題になります。糖尿病における皮膚潰瘍に関しては、修学的な他の治療も非常に重要です。でその一つのツールとして高気圧酸素治療というものを使うということによって皮膚潰瘍の修復に役立ちます。低酸素な環境を改善しますと、皮膚、潰瘍、これらを改善する、繊維芽細胞というものが活性化しまして、皮膚の潰瘍の修復に役立ちます。このため、高気圧酸素治療を行いますと、特に糖尿病の患者さんに対する皮膚潰瘍、有効性があるというふうに言われています。
次に放射線治療後の有害事象に、こちらの高気圧酸素治療が有効な場合があると、放射線治療の予後にですね、どのようにこの治療が役立てられるのか教えていただけますか。
現在のがんの患者さんに対しておよそ半分の方はもう放射線治療をするようですけれども、その中でもある程度の放射線の線量受けまして、5% なり 15% なりの方がいわゆる晩期有害事象というものを発症されます。具体的に言うと、例えばその骨盤内の悪性腫瘍、子宮頸がんであったり前立腺がん、これに対して放射線の治療をして、原発はしっかり治りましたと、それはそれで当然いいことなんですけれども、残念ながらその周りの健常な組織、膀胱であり直腸、これがイメージとしてはただれてしまうことがあります。その結果として出血がなかなか止まらないという出血性の膀胱炎、腸炎ということをきたすことがございます。例えば舌がんでの放射線治療、非常に放射線はよく効くんですけれども、その周りにある喉というか咽頭部のただれということで、食事をする際どうしてもヒリヒリするとか、場合によってはその潰瘍ができてしまうというものに対しての高気圧酸素治療、 これは非常に有効と言われています。例えば放射線性の出血性膀胱炎、なかなか実はその難治性でして、現場ではなかなかその苦労されている方も多いようです。まあ、当然その対象によりけりなんですが、まあ、過去の報告で言えば、7割型8割型その高気圧酸素治療、まあ、複数回するんですけれども、7、8割型、まあ、治癒するというような報告があります。まあ、ですのでなかなかその放射線障害、まあ、その中でもその直後ではなくて晩期有害事象と呼ばれるものなんですけれども、これらに関しては専門の先生とご相談した上で、もし適用があれば我々高気圧酸素治療の出番かと思います。
その他数々いろんな症例に役立てられるとは思うんですが、突発性難聴の患者さんにも役立つ場合があるそうですね。
突発性難聴自体が、まあ、まだわからない部分もたくさんあるんですが、まあ、一つにもう循環障害によって発症するとも言われております。まあ、循環障害がありますと残念ながらその先に、まあ、酸素が行きづらいと、まあ、栄養も行きづらいという部分もあるんですけれども、そういうような環境があるわけですが、高気圧酸素治療を行いますと、もう体の隅々までこう染みるような形で酸素が行き渡ると、拡散ということで、まあ、行きますので、まあ、一つ足りないものに関しては、不足するものに関しては供給できるというような発想から治療が行われています。実際複数の報告からも、まあ、高気圧酸素治療は有効と劇的に効くわけでないかもしれませんが、プラスアルファの治療法としてはこれはいいだろうという位置づけになっております。
それではこちらの東京医科歯科大学における治療体制と治療費について教えていただけますか。
我々の高気圧治療部というのが医学部附属病院にございまして、当院におきましては1日複数回4回ほど治療しております。治療装置は8人用または5人用も入れますチャンバーがございますので、複数の患者さんを複数回治療できる体制になっております。まあ、医師も複数おりまして、その操作をいたします臨床工学技師もしっかり教育されながらの充実して配置してあります。土日および夜間に関しては緊急の疾患患者さんを受け入れるということもしております。治療費に関しては保険適用にありますので、その保険の点数に従ってということになります。正直特に放射線障害であったり糖尿病性の CSO に対する治療費は、まあ、実は極めて安くて、それが問題で残念ながらその医療機関に多くその導入されないということも実はございますので、厚労省の方々にはそのあたりの配慮していただけるとというのは、常々学会からも申請をしているところでございます。また前回申し上げたスポーツ会社に関しては基本的には保険適用にまだありませんので、現状自由診療というふうになっております。
そうしますと、このような治療を特色といたしまして、どのようなスポーツのジャンルのアスリートの方がいらっしゃるんでしょうか。
まあ、広く活用していただいているんですけれども、特に捻挫打撲靭帯損傷等々、やはり急性外傷の発症しやすい、例えばコンタクトスポーツラグビーであったりアメリカンフットボールだったり、このあたりの選手に多く使っていただいております。
はい、先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は一般的な高気圧酸素治療の適用症と題して、東京医科歯科大学スポーツ医師学診療センター長の八木下和義さんにお話を伺いました。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。